今日の主題は天国に市民権を持つ者という題です。この天国に市民権を持つ者というふうに言われると、これまでだったらそれはクリスチャンだけの特権というふうに考えられがちだったと思うんです。そしてなかなか難しいよと、その天国で市民権を持つことができるようになるのにはきちんと神様の御言葉を聞いてふさわしい行いをしてっていうふうな、そういう条件があったようなイメージがあります。しかし本当はそうではなくて、神様はすべての人をお作りになって、そしてすべての人に天国の市民権を与えていてくださる。だけど人は生まれながらにしてそのことをしっかりと受け止めていない、知らない。ですから生きている間が一番大切、死んだらすべてが終わりというふうな考え方になってしまって、そして利己主義が流行ります。つまりこれが人間の罪ということなんですね。人間だけに善悪の知識がありますから、だからこういうのが良くてこういうのは悪いというふうに分けてしまいがちなんですが、そうではなくて神様は全ての自然を愛し守っておられるように全ての人を愛しておられる。だけどそのことを人間はやっぱり自分たちの善悪の知識でこういう人でなきゃダメみたいに受け止めてしまいがちでした。今日のテキスト、中心のテキストはヘブライ人への手紙の11章32節以下ですけれども、11章は全体として旧約聖書のいろいろの信仰者の話がずっと述べられて、さらに今日の32節以下ではですね、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、これは全部今日の旧約の日課にありました獅子記に登場してくる獅子たちです。獅子っていうのはこれも聖書独特の言葉です。日本語で普通は通じない言葉ですね。つまり、イスラエルを治めるものっていうことなんですが、親子代々の王ではなくてですね、世襲制の王ではなくて臨時に王の役をする人たちのことを獅子と言ったんです。で、イスラエルでは昔は王になるということを裁くというね、王の大事な仕事でした。つまり最高裁判所長官の役があったんですね。町の門というところで王が立っていろんな訴え事を聞いてそれを公平に裁かなければならなかった。だからそれを裁き人っていうふうに言ったこともあります。だけどその後でやっぱり臨時の王ではどうもダメだという風潮ができて、やっぱりきちんとした決まった王がいて常備軍があって、つまり獅子は臨時の王ですから常備軍がないんです。だから急に呼びかけていろんな部族から集めた臨時の軍隊の連合軍司令官の役もしなければならなかった。だけど周辺の諸国はもうすでに王政をしてましたから、だから王をしなければならない。王を持たなければならないというところですが、今日の詩式でもギドンがみんなにぜひ王になって、それからあなたのお子さんも王になってくださいって言った時にそれをしないって言ったんですね。つまり、イスラエルの昔から基本的に本当に我々を治めるのは神様しかいない。王が立つと大体ろくなことにならないというふうなことを知ってましたね。ですから王を立てたくなかったんですが、周囲の情勢でだんだん王になると。だけどダビデが統一王国を築いたのが紀元前1000年なんですが、それから 578年には完全に王国は滅びます。そしてそれ以来王国はもうなくなったんですね。だけど、まあ、その歴史の中でですね、今日のヘブライ人への手紙ではですね、いろんな人がいろんなふうにあり、そして成功した人もいれば、無残な死に方をした人もいると。だけど、39節、ところでこの人たちは、すべてその信仰のゆえに神に認められながらも、約束されたものを手に入れませんでした。このヘブライ人への手紙の著者は、イエス・キリストがすべての人、つまりその以前に亡くなった人たちにおいても救い主なんだと。だから、このイエス・キリストが人間の救いの完成者という考え方を持っていたんですね。だから、イエス様はどんな人もすべてが救われるんだよということをしっかりお示しになった。で、その当時のユダヤ教は、神との約束を守っている人でなければ救われないっていう、そういう考え方でしたから、それで真っ向から対立したんですね。だけど、ヘブライ人への手紙では、その後40節、神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。つまり、この旧約の人たちはキリスト、イエス・キリストを知らなかった。だけど、神はイエス・キリストにおいて全ての人を救っていってくださる。それを、この以前の人たちは知らなかったけども、私たちがそのことをしっかり受け止めて、だから、キリストこそが全ての人の信仰を完成する方なんだっていう信仰に立ったんですね。で、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。ここで、おびただしい証人の群れにって、群れっていうふうに訳されている言葉は、雲っていうことをも意味したんです。だから、雲のようにって前の言葉にはそれがありましたね。だからもういっぱいいる。そしてそれらの人たちに囲まれているんだから、だから私たちもいろんな重荷とか絡みつく罪、いろんな誘惑とかで、そういうものを空振り捨てて、そして定められている競争を忍耐強く走り抜こうではないか。ゴールは決まってる。だから大事なことは走り抜くことなんだと。で、その時に信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、私たちが分からなくなる時にはいつもこのイエス・キリストを見つめる。そしてそれを確かめるところが教会の礼拝なんだということですね。しばらく前ですけれども、葉っぱのフレディっていう本、絵本が出ました。もうベストセラーですね。ずいぶんたくさん発行されたわけですが、私が持っているのは1999年のもの、6月のものなんですが、すでに第16冊ですね。で、この葉っぱのフレディっていうのは、一つの葉っぱを主人公にして、で、その葉っぱが秋になって、そして冬になって枯れて落ちる。これを人生に例えたんですね。だけど葉っぱのこととして話してる。で、葉っぱのフレディはその、ダニエルっていう物知りの葉っぱにいろんなことを教えてもらう。私はこれ読んでるときに、このダニエルさんの役がイエス・キリストだったなっていうふうに思えたんですね。そして、フレディがだんだん秋になって紅葉になって、その紅葉もみんなどの葉っぱも全部違う、ね、色も違えばみんな違う。その前に緑の時にも葉っぱがみんな違うなって。だけど秋になって、そして強い風が吹いてきて葉っぱが落ちるようになった。そうすると寂しくなってみんな これから新しいところへ引っ越すんだよっていうふうに、ダニエルに教えられる。ということは死ぬこと、そうだよっていう。そうすると、それは怖いなっていうふうにフレディが言う。そう。経験したことがないからね。だからとても怖いかもしれないけども、死ぬことっていうのは、変わることの一つなんだよっていうふうに教えるんです。つまり、春から夏に変わった。その時君は怖かったかい？夏から秋に変わった。それも怖かったかい？だから、変わることなんだ。死ぬことが変わることの一つだっていうふうに、教えるんですね。そして、ダニエルが、最後に2枚だけ残ってですね。で、ダニエルが先に落ちていくわけです。で、最後に、このフレディも、自分は生まれてきてよかったのだろうかってこう思いながら、でも、そのダニエル落ちる前にですね、思い出してごらん。日陰になって、そしてみんながこの木を見て、で秋にも綺麗だなってみんなが喜んだんだよ。そして、これがまだ命は永遠なんだよっていうふうに、教えるんですね。この、ダニエルがですね、その、いつかは死ぬさ、でも命は永遠に生きてるのだよ。それは、一つ一つの命がこう連鎖して、後に繋がってる。だから、結局、フレディも冬、雪が積もった時に最後の一枚になって、ふんわり落ちるんですね。そして、ダニエルの言葉を思い出しながら、静かに眠った。そうすると、その最後のところにですね、こういうふうに書いてあるんです。フレディは知らなかったのですが、冬が終わると春が来て、雪は溶け水になり、枯葉のフレディはその水に混じり、土に溶け込んで、木を育てる力になるのです。命は土や根や木の中の目には見えないところで、新しい葉っぱを生み出そうと準備をしています。大自然の設計図は寸分の狂いもなく、命を変化させ続けているのです。だから私たちはすでにその永遠の命に預かっているもの。それが天国という意味ですね。そして一人一人役が違うけども、神様が意味があってお作りくださった以上、私たちの命が無駄になるということは決してない。そして、後に生かされていく。自然のものは自然に帰っていく。人間はそうではないけども、生きた存在において、またいろんな人に命が受け継がれていく。だから、そういうことを、あんまり意味があったとかなかったとかっていうことを考えないで、神様が全てを生かしてくださってるっていうことを受け止めること。なぜならば、この人類の歴史の中で意味があるかないかっていう点では最も無意味に死なれたのがイエス・キリストです。弟子たちに裏切られ、そして最後に神様に呼びかけても答えもいただけないままで死んだ。だからその意味があるかないかっていうことはやはり創造者である神の目から見る以外に誰も意味はわからないだろうと。そして、その神に死ぬまで従順であられたイエス・キリストは、だから復活して全ての人の救い主として、全ての人の命を輝かせるようになったんですね。この高畑教会におられた原作神父が、今、高円寺ですが、その移られる前にですね、最後の挨拶の文章を残してらっしゃるんですが、その天国の証人としてって書いてある。ね、教会は秘跡です。神様が特別にご自分の愛と栄光を表されているところです。すなわち、信じる者にとってそこは天国なのです。そして、その自ら今、ここの天国を生きることで、天国の証人となることこそが、司祭の存在意義だと信じているからです。 教会の生活しててもいいこともあり、悪いこともあるかもしれない。でも、ここが天国なのだから、そこでいつも礼拝を通して、礼拝そのものが天国のその一端だというふうに受け止めて、そして私たちも同じように天国の証人。それは彼の言い方、今ここの天国と言いますね。今ここ、過去じゃない、未来でもなくて、今ここにいる、それが天国なんだっていう思いを常に持ち続けていくときに、それがおのずと人々にまた天国を明かしすることにつながるだろうと。だから私たちもそういう意味で天国の証人としてキリストに召されている。他の人と特別優れてるんじゃなくてね、フレディが一番最後残ったけれども、それはそれで先に落ちた葉っぱが無意味だったというのではなくて、だから雲のような商人に囲まれているけれども、私たちはそれぞれ与えられた命を今ここを一番大事にして、そして喜んで感謝して生き抜いていきたいというふうに願うのです。祈りましょう。天のお父様、今日もお招きいただきましてありがとうございました。いろんな嫌なニュースばっかりに囲まれてしまいますから、つい希望を失いがちになったり、あるいは絶望的になりがちでございました。でも、ありがとうございます。あなたは永遠の命に私たちが今生きていることをはっきりお示しくださいました。どうぞ、限りあるというふうに受け止められがちですけれども、そうではなくて、常に永遠の命を生かされているその嬉しさを、喜びを、また人々に自然に伝えていくことができるほどに、いつも希望と喜びの中に置いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。